おはようございます。共に礼拝を捧げできることを感謝します。今日はですね、前回に続きまして、コリント人への手紙第1、この1章の1節から9節、2回目になります。で、今日は時間の関係もありますので、6節までなんですね。非常に中身の濃いところがこの1章1節から9節なんです。挨拶と、感謝ということなんですけれども、大事な聖書の言葉がもうぎっしりここは詰まってるんですね。ですから、あと1回やらないとこの9節までは終わらないという感じになります。そういうことで今日は主に6節までという形になります。で、まず2節なんですけれども、1節は前回やりました。パウロという人物が使徒として立てられているんだ、特別職なんだということね。で、2節はこのコリントにある神の教会へ、この神の教会っていうことを前回やりました。で、前回やった神の教会っていうのはもう神のものなんだということですね。我々本庄キリスト教会も含めて教会とは神のものとされているんだということが前回学んだことでありますけれども、今日のこのところはですね、ちょっと別の視点で見ていきたいと思っております。教会という言葉の意味ですね、これを今日もう一回確認したいと思うんですね。で、ノンクリスチャンの人と話しするときに教会というとですね、どの教会ですかって言われるんですよね。で、皆さんどの教会ですかって言われたら、例えば本庄のキリスト教会ですとか、小玉の教会ですとか、神里のチャペルですとか、まあいろんなことを言うのが我々の常識でしょ。でも一般の人にとってどの教会ですかと言った場合は、キリスト教会指してない場合が結構あるんですよ。なぜかというと、私はその時にすぐに、キリスト教会ですと返事するんですけど、日本で、教会と言った場合は、キリスト教会だけではないんです、実は。私もずっと思い込んでいたんですけれど、で、すぐ教会っていうふうに言ったりするんですけど、上にキリスト教って、キリスト教会でしか言わなかったんですね。でもある時に、どこの教会ですかって聞かれたことあったんですよ、電話した時にね。なぜかというと、日本では、天理教とか、立正厚生会とか、そのような方々のところも、教会という呼び方をするんですね。まあ、私は途中まで本当に知らなくてお恥ずかしい限りなんですけど、そうなんです。ですから私は、キリスト教会です。でも最初から言うんです。よく間違われる時あるんですよ。うん。でも、私のことを天理教の教会だと思って、ずーっと話が、噛み合わないなと思いながら話してたことあったんですね。まあ、足利時代にそんな話ありましたけれども。ですからそういう場合は必ず最初にもキリスト教会ですということを言ってしまいます。で、教会という言葉は、実は非常にこう紛らわしいものですね。こういう点でも。で、でも日本ではキリスト教会という言葉が定着していますので、私は積極的にそれを使うようにしています。で、教会というとですね、ちょっとこう字を見ますと、教える会って書きますよね。教える会。で、日本では、教会っていうのは教えてもらうところだと思ってる人が多いんですね。あるいはクリスチャンになってからも、未だに、教会っていうのは、礼拝の時に牧師が説教して教えてもらうところなんだ、というふうに思ってる人が多いです。で、教会っていうのは、牧師が、説教で教える。それだけではないですよね。もちろん教えることもありますし、共に、分かち合いながら礼拝を捧げるのが、この、礼拝であり、そしてまた説教ですよね。まあ、宣教ということ、呼び方もしますけれども。あるいは、また日本では、教会っていうとですね、建物だと思っている場合がありますね。あ、どこどこ教会なんですね。立派な建物ですよね、とか、貧弱な建物ですよね、とか。だいぶ古いですよねとか、ひび割れもしてるしとか、まあいろんなこうことがありますけれども、それはあくまでも教会どうであって、教会というのは違いますね。 ですからそういうこう言葉に私たちはちゃんと気をつける必要があります。で皆さんご存知のように教会のこの、言葉の意味は何かというとこれはもう何回も言ってますよね。それはギリシャ語のこの元の言葉から言うとエクレシアという言葉ですよね。よく聞きますよね、教会ってエクレシアっていう意味なんですよ、言葉から来てるんですよということですね。でそれは呼び出されたものの集まりってことでしょ。呼び出す、その群れの教会というわけですね。呼び出すんですよ。でこれは2つの言葉、エク、それはという言葉ですね。何々から、そして彼を呼ばれる、2つの言葉が一緒になってエクレシアというこの名詞になっているわけであります。誰から呼ばれたかというと、これは神によって呼び出された、呼び集められたということですね。ですからキリスト教会を指す場合、それは神によって呼び集められたものの群れ、これがキリスト教会という言葉の意味なんです。だこれをいつもいつもしっかりしてらっしゃるんですね。キリスト教会っていうのは建物でもなければ、牧師が日曜日に礼拝で説教することではなくて、本当に神によって呼び集められたものの群れ、それは何をするんですか。礼拝なの。礼拝するために私たちは集められているわけですね。また私たち一人一人のクリスチャンを指して教会という場合もあるんですね。私たちは教会の一員ですから、ですから我々個人を指して教会という場合もあります。ところで今スイッチオンになってますけど、声の方は大丈夫でしょうかね。ちょっと最初に聞くこと忘れちゃって、音量調整していただけると、反応がないようですけど、声の方は大丈夫でしょうか。音量をこう大きくしていただけるとはっきり聞こえますので、よろしくお願いします。はい。で、そういうことでですね、何か教えてもらうというよりは、教会っていうのは共に神を礼拝する群れであり、イエスを中心とする共同体なのね。このことをしっかりこの私たちは、コリントにある神の教会といった場合、この教会という言葉の意味をしっかり確認していきたいと思うんですね。でここでコリントにある神の教会と言っています。で、コリントの地で神に召し出されて神を礼拝する信徒、クリスチャンたちの群れがコリントにある教会というんですね。ですから私たちも本庄にあるキリストの教会なんですよ。正式名称、私たちは福音伝道教団本庄キリスト教会と言いますね。ある教会はですね、どこどこにある教会、この言葉の通り言ってますね。私のふるさとの茨城県には下妻にある神の教会、このそのものの言葉を取ってる、どこどこにある神の教会、これが名称なんですね。それでももちろんいいわけですね。こういうふうにしてですね、教会っていうのは、クリスチャンの群れでありますけれども、同時にですね、これは主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めるすべての人々と共にとこう書いてあるんですね。すなわち私たちの主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めるすべての人々と共に、これがものすごく大事です。教会っていうのはですね、行動性がありますね。各地域の教会、そしてまた日本にあるこの神の教会、最終的には全世界の教会、これが使徒信条で告白する聖なる行動の教会なんですよ。一つなんです、教会っていうのは。本来本質は一つなんです。ただ地域はそれぞれにその各教会ありますけど、どこどこにある教会すべてひっくるめてですね、この至るところで呼び求めるすべての、ここでは、人々と共にとありますから、これが行動の教会、本質的にキリスト教会は一つなんだということを覚えていきたいですね。どこどこ教会、どこどこ教会ってありますけど、一つなんですよ。このことを私たちはまずしっかり押さえていきたいと思います。で次に出てくるこの聖徒として召されるって書いてあります。聖徒として召された、コリントの教会の人たちは聖徒として召されたというようにこう言っているわけでありますけれども、この言葉の意味を正しく捉える必要がありますね。それは聖徒として召されるとは、いつもこう清くて正しくて間違いがないんだというふうに 捉える場合もあるんですよね。生徒なんだから、もう聖なるものとされてる、聖人なんだ、まあ、そういうふうにこう解釈する場合もありますけれども、それはそういう意味ではありません。よく聞く話で、教会は清くて正しくて皆さん立派な人ばかりが集まっていると思って来たら、ちょっと期待が外れたっていう、そんな話よく聞きますよね。皆さん聞きませんか？まあ、聞かなければそっちの方がいいんですけれども、そういうことって結構あるんだね。本庄教会の場合はどうか、我々はこう、非常にこう問われるものがありますけれども。で、しかしですね、ここで、聖徒とされている。そして聖徒と召されているっていうのは神に召されているんですけれども、これはですね、聖人とか正しいものというよりも、神によって選び分けられているという意味です。この聖徒の聖は。この場合は、聖徒の、この聖というのは特にね、選び分けられている。性別されているっていうのは、そういう意味なんですね。別にこう、取っておかれるという、そういう意味が、ここで言う、聖徒という意味ですね。私たちも、このコリント人の教会のクリスチャンたちと同じように、実は私たちもですね、このように聖徒として神によって選び分けられて、取っておかれたものなんですよ。清いとか、この世の中でも本当に立派な聖人であるっていう、ならばそれはそれでいいんですけど、そうじゃなかったとしても、神によって私たちは選び分けられているんだって、そういう存在なんだということですね。で、これはどういうふうなことで選び分けられたかというと、イエス・キリストの十字架の血潮によって、神の前には完全に清くされているという意味だよね。イエス様の十字架の御業を信じて別に取っておかれたという意味ですね。で、聖徒として私たちはこう召されたわけであります。このコリントの人たちも聖徒として召されたわけでありますけれども、この後々ずっと読んでいくと、コリントの人たち聖徒として召されている、割には程遠いなということを思いますよね。こう読んでいくとずっとね。まあ、私たちも同じ似ている面があるんですけれども、じゃあ聖徒として召されたらですね、どうすればいいのかということなんです。これはもう立場としては完全ですよね。でも状態は本当にそれぞれみんな違います。もう信仰的に恵まれている人もいれば、全然もう肉的なクリスチャンの人もいれば、もういろんなもうセンスは万別ですね。ですから私たちはですね、この地上の生涯において聖霊の励ましを受けて一歩一歩成長させていただいて、整えられること、そして生き方や考え方がイエス様に似てくる、これが私たちが目指すキリスト者の生き方、聖徒としての生き方なんですね。まあ、よく工事中の人間であると言われますね。凸凹道を今私たちは生きている、まあ、凸凹道そのものだ。それを一つ一つ穴を埋めながら一つ一つこの歩んでいくという、まあ、そういうことですね。ぜひ、生徒として召された、それで終わるんではなくて、それが次の成長につながるような生き方をさせていただければ幸いだと思います。で、次に今度はですね、2番目ですけれども、キリストイエスにあって聖なるものとされているってこの言葉出てきますね。次、よろしいですか？キリストイエスにあって聖なるものとされた方。さっきは聖徒なんですよね。それは別に取っておかれるっていう意味でしょ。今度はキリストイエスにあって聖なるもの。ここが実はどうぞ入ってください。大丈夫ですよ。実はですね、この言葉がなんとなく私たちは読み過ごしちゃうのね。どうですか？英語で何て書いてありますか？キリストイエスにあって。キリストイエスにあって。日本語だと、さーって読んじゃうんですよ。でも、ここに、ものすごく大事な、キリスト信仰の本質があるんですよ、皆さん。これね、英語で言うと、インなんですよね。はい。これはですね、英語で言う。目には見えませんが、イエスキリストを信じて救いを受けた人は、そのイエスの中に入ってイエス様と繋がっているという意味なんです、これは。このキリストイエスに あってっていう言葉、これものすごく大事なんです。パウロよく使うんですよ、これ。これものすごく大事ですね。で、別の言葉で言うとね、結び合わされてるっていう意味なんです。皆さんどうですか？イエス様、信じる前と信じてから何か変わりましたか？例えば、平安を受けたとか、安心があるとか、喜びが与えられているとか、人生の目標ができたとか、あるいは、死への心配がかなり減ったとかね、全然なくなったわけじゃないけど、かなり減ったとかね、希望があるとか、いろいろ変わったはずなんですよ。これは、イエス様と目には見えませんけれども、もう繋がっちゃったの。だからイエスの命はその人のうちに入っているので、だから、どんどんそれが変わるんです、人生が。これがイエス・キリストを信じて起こる現象なんです。これは目に見えませんよ。別の言葉で言うと、これを聖霊によってバプテスマされるっていうわけでしょ。聖霊によってイエス・キリストと一つにされました、一体となりましたっていうのが、ここで言うこのイエス・キリスト、キリストイエスにあってっていう意味ですね。これものすごく大事な言葉ですから、ぜひ皆さん注意して読んでください。そしてこれこそですね、すでに神のものとして選び分けられている。これが聖なるものとされているという意味なんですね。ぜひぜひこの言葉が出たら、なんとなく読まないで、気をつけてこう文脈を読んでいただけると感謝ですね。あるいは他の訳とかね、いろんな言葉の訳がありますから、例えばこのイエス・キリストにあって、あるいはキリストイエスにあってっていう言葉は、新共同訳聖書だとどんな訳で、書いてあるか分かりますでしょうか。皆さん他のいろんなこう聖書、日本語訳、まあ、英語を読める人は英語の訳とかね、ギリシャ語とかこう読んでみるといいんですよね。これは新共同訳はね、結ばれるって書いてあるんですよ。キリストと結ばれるってことなの。だここだとなんさーって読んじゃいますね、イエス・キリストにあって。でもこれはキリストと結ばれることなんだということですね。でこれは2節にもあるんですけど、次に4節見てください。4節にも出てくるでしょ。私はキリストイエスに、これは何て書いてあるんですか、よってあなた方の中に与えられた、あなた方に与えられた神の恵みのゆえにっていうこと、感謝してるでしょ。ここは、キリストイエスに、よってですね。ここも大事な言葉でありますね。これもイエス・キリストの中にあるということですよ。イエス様を信じた人はイエス様のこの周りの中にこう いるんじゃなくて、イエス様のもう中に入っちゃってるということですね。即イエス・キリストを信じた者はキリストと結ばれているんだ、そしてキリストの命を受けているんだということが、ここで言うキリストイエスによって、あるいはキリストイエスにあってっていう、その言葉の意味なんですね。パウロはここで続けてこの言葉を2回出してますね。でさらに読んでみるとどうですか、2回だけじゃないんですよ。次5節も実は言ってるんですよ。5節というのは、あなた方は言葉といい、知識という全てにおいてキリストにあって豊かなものとされている。コリントの人たちは非常にこう学問が深い人とか、いろんな立派な人もたくさんいたわけですね。もちろんそうじゃない人もたくさんいたわけですけど、ここでも言ってますね。すべてにおいて、これは神の側から見た視点で言ってるんですね。現実を見るとそうじゃない場合多いんですけど、神の側からパウロは見てるんですよ。そして感謝してるんですね。これがパウロの見方です。ここでも言ってますね。すべてにおいてキリストにあって豊かなものにされてるんだ。ここはもう結ばれるっていうことですよね。イエス様の中にこう入っているということを示す言葉、そしてキリストと結び合わされて一つになってキリストの命を受けているという言葉ですね。3回もこう続けて出てくるんですよ、大事な言葉が。これはもう本当に見落としてはならない大切な言葉であります。で、そういうことをパウロは深く神の恵みであることを覚えながら感謝してるんですね。これは恵みによって、信仰によってしか与えられないものですから、救いは。でこれを彼は、感謝しているということですね。そして さらに今度は本当は6節以降行きたいんですけれども、時間の関係もありますので一つ適用して結んでいきたいと思います。その前にですね、適用の前にですね、ごめんなさい、適用でですね、この結ばれるということに関してなんですけれども考えてみたいと思うんですね。で、私たちもイエスを信じる信仰と恵みによって、目には見えませんけどキリストの中に入れられ結び合わされて命をいただいた、まあ、もう皆さん個人的な体験そうですよね。イエスキリストを信じたら変わったでしょ、いろんな面で、あるいは少しずつ少しずつ変わってきた。それはもうイエス様のうちに入って命をいただいて、もう結ばれているから、イエスの命が豊かに入っている、そういうことになるわけですね。で、私たちの立場ということをもう一回考えてみたいんでありますけれども、コリントの教会の信者も2000年前の現代に生きる信者もこれは同じなんですね。神の前に生まれ変わった、新生したということなんだ。じゃあここで今日考えてみたいことは次の段階なんだね。これで終わりではないんです。次の段階、救いを受けた、それはキリストのうちに入った、結び合わされた、新しい命が入ったということなんですけど、それで終わりじゃないんです。多くの場合それで終わっちゃうんですよ。そして本当にキリストにある恵みをもっともっと深く味わえないというところで終わってしまうわけでありますけれども、次の段階があるんですよ。実はそれは私たちのこの一日一日の生活を通してなされる次の段階、それは何て言うんでしょうか。はい、新生、ボーンナゲしました、新しく生まれました、次は私たちは何ですか。次の段階は、新生したら私たちの次の段階は聖火ですよね。聖火、日々イエス様を見上げながらイエス様に似ていく生活が始まる、その聖火の段階が私たちの今の歩みですよね。まあ聖歌といっても聖歌を歌いまくるわけじゃなくて、本当にイエス様に性質が似てくるような生活ができる、あるいはさせていただく、これが私たちに与えられている次の段階ですね。生き方を通してキリストの心、また信仰を持っていないこの外の世界に対してイエス様の恵みを表していくということですよね。これが聖歌の中で、なされていくわけです。で、具体的にこうどういうことかっていうと、自己中心にならずに、そして弱い立場や困っている人を助けるってことありますね。これはもう新約聖書の教会の特徴ですよね。貧しい人、やもめ、いろんなこう人に対してお世話をするというね、これはもう本当に当時のキリスト教会の特徴です。そしてまたそれは旧約聖書の時代からずーっと流れている特質でありますね。で、このことを私たちは覚えながら歩んでいくならばですね、常に私たちの周りには人が集まるんですよ。交流ができるんです。これは一般の人と、一般の人に対してね、もちろんクリスチャンともそうです。で、やがてこの時間を経過する中でキリストの心に触れて救いを受ける人が多くなってくる。だから私たち一人一人がイエスキリストにあって聖火の段階、イエス様に似てきて、イエス様に似たような考え方、歩みをしていくならば、時間が経つにつれて自然と人は集まって、そしてイエス様を信じる人が増えてくるってことなんです。これは非常に大事なこと。今一時的に本庄教会は減り気味ですよね。礼拝見ても半分もいないですもんね。もう70席ありますから10人増えましたから、余計こう、ああ最近減ってるなとつくづくここから見ると思いますけれども、皆さん本当に恵まれている素晴らしい方々であります。で、それぞれいろんな事情があって来られなかったり、夜の礼拝に来たり水曜日の聖書を読む会に来たりしながら信仰を持って歩んでいますから、私はあんまり日曜日の礼拝のこの午前の礼拝の人数が少ないからといってそんなに心を痛めるわけではありません。でも、まあ、できれば許されているならばですね、そういう集まりに加えられればそれはそれで感謝なことです。で、今の日本のこの 現状を見るとどうでしょうか。救われる人が少ないのではないでしょうか。よく100万人の福音って言いますよね。雑誌があります。あれ昔から100万人なんですよね。もうちょっと500万ぐらいになってもいいかなと思うんですけど、私たちが信仰を持った40年50年前からも100万人の福音、ずっと100万人の福音。まあ一つの雑誌を例にとるとですね、もう200万ぐらいになってもいいかなとこう思ったりするわけですけれども、まあ現状ですと日本で救われる人はやっぱり少ないわけですね。でどこの教会もそれなりに伝道は一生懸命ですね。よくこう有名な人を招いてこう音楽会をしたりね、料理教室をしたり、テレビ伝道をしたり、まあ、さまざまなことで皆さんそれぞれ知恵を絞って、こう、熱心に、仕事を奉仕されて伝道してるわけです。でも、まあ、なかなか、教会に集う人は少ないですね。あるいは、毎年教会って増えてるのかなと思うと、そうでもないですよ。毎年教会っていろんな団体が閉鎖してるんですよ。もう牧師の高齢化、信者さんの高齢化、人がもう集まらなくなってしまったということで閉鎖しているところが多いんですね。でも新しくまた始まるところもあるんです。でも全体的には教会は減っているということになりますね。あるいはクリスチャン人口って増えてるのかなというと減ってるんですね。なぜかというと救われる人はちゃんと毎年何万人というか何千人というか日本国の中で福音派の中で見てもちゃんと救われてるんですよ。でも高齢化とともに亡くなる人がそれ以上にどんどんどんどん増えてますから、日本のキリスト教会の人口はそれほど多くはありません。それが今の私たちの現状です。では日本の伝道っていうのは本当に難しいでしょうか。よくいろんな人がいろんなことを語って日本は特別に伝道が難しいところだとよく言う話を聞きますけれども、私はそうは思ってないんですね。私はそうは思っていません。で、何が原因なのかなと思っていつもいろいろ考えたりするんでありますけれども、聖書を読んでもですね、聖書にあるような生き方とは程遠い生活を我々一人一人がしているからなのかなというふうに思います。現実問題。まあ自分自身も含めてですね、私たちが本気で神を愛し、隣人を愛する生活をしていくならば、生き方が変わります。そしてまた、言葉で愛は語りますけれども、愛に生きないならば変わりません。で、コリント教会はどういう教会だったか。パウロはこの挨拶の中で非常に、神の視点から見ていますから、コリント教会褒めてるんですよ。これは素晴らしい面なんですね。同時に、だんだん、この一章の十節から見ていくとどうですか？さてと始まるんですよ。さて。さてと言った場合、全く内容が変わるんですね。さてと言った場合に内容が変わります。何言ってるんですか？仲間割れが出てくるんですよ。コリント教会の混乱の原因の一つは、分派ですね。仲間割れ。仲が悪いんです。喧嘩ばっかりして、論争ばっかりしてる、いうことなんですね。まあ、そういう問題に対して、パウロは、まあ、鋭くこれから切り込んでいくんです、ここから。十節以降は、もう具体的な問題の、続くんですね。それに対して、パウロは丁寧に、その解決、クリスチャンの歩みというのを教えてるんです。だから、こういうところを見てもですね、コリント教会のように、もし私たちが、内輪揉めとか、他人の悪口とか、陰口がもしあるとするならば、それは直していかなければなりません。どこの教会でも完全な教会ありませんから。地上の教会は。天に行った時に完全にされますから、地上の教会は完全な教会はどこにもありません。素晴らしい教会と思って行っても、それは完全でありませんね。いろんな失敗もありますし、弱さもありますね。本庄教会も本庄教会の弱さや失敗というのはたくさんあると思います。でも、それでも神の恵みの中にある教会なんだということですね。まあ、そういうことでですね、私たちはどういう、生き方を考えたらいいのかな、と思って、常々いつも、考えているわけです。こう見えても。こう見えてもいろいろ考えてるんですよ、私も。で、そうすると、やっぱり何があるのかな、と思ってこう考えてみるとですね、やっぱりもう一回こう、聖書を読み直す必要があるな。まあ、自分自身ですよ。人のことはいざ知らず、まあ、自分自身ね、聖書を読み直し、特に新約聖書を読み直してね、教会っていうのはどういうものなんだろうか、著者が言わんとしていることはどういうことなんだろうか、 そしてそういう課題の中にあっても懸命に来たこの新約聖書の教会の人々から学ぶ必要があるんじゃないのか。やっぱりそこから本気になって学んで、そして彼らのように生きる必要があるんじゃないのかということを、まあ私自身が教えられますね。そして何をするのかというと、それは今の立場に満足せずに神と隣人愛で生きるということですね。神と人を愛する、この具体的なことを自分でさせていただくならば時間はかかりますけど、私自身も成長させていただけるし、教会もいろんな面でこう変化していく、成長させていただくということですね。自分が変われば周りも変わるんですよね。よく自分のこと考えないで周りの人ばっかりこう変えたいと思う人いますけど、これ逆ですね。まず自分が変われば周りも変わる。そうすると自分も変わってくる、周りも変わってくる。いろんな面でこういい効果を生み出しますね。これが本当に自分に今与えられている点検するところではないかと、まあ、常々思わされています。で、最後にですね、一つ戦国時代のクリスチャンたちのことをちょっと考えてみたいと思うんですね。実は日本って何かこう閉鎖的で島国でこう内にこもっちゃう民族だと思いがちなんですけど、戦国時代1600年以前ですよね。特にですね、関ヶ原の合戦以前、まあ今から約400年前以前の日本ってどうだったのかなっていうと、非常にこう世界に広がる、開かれている民族だってこと分かりますよね。そして、海外から宣教師が来ました。もちろんカトリックですけれども、その宣教師が来て。そして、クリスチャンの人口はどこまで増えたか。皆さん、そこは調べたことあるでしょうか。いろんなこう、数え方があって、一概には言えないんですけど、大体のこの人数として、当時のキリスト社の人口は40万から60万ぐらいだっていうのが、そういうこう説があるんですね。もう私はそれは妥当じゃないかなっていうふうに思ってるんです。で、当時の人口は1億2300万ですか？当時の人口は調べてみると大体1500万なんですよね。10分の1ぐらいなんですね。で、そういう中で約50万としてもね、50万人の人がいたら人口の割合の 3% クリスチャンなんです。これ一時期ですよ。日本の選挙はもう150年やって、0.3% とかそんなもんなんですけど、当時何十年かの間で戦国時代ですよ。あの時に宣教師が命がけで伝道して、そして信じた人は命がけで生きたら、クリスチャン人口が50万になった。そして人口の 3% ぐらいの割合だということですね。そういうふうにしてですね、多くの人々は、信仰を持ったのね。今の、まあ我々のこの、パーセントですと、約5、60万ですから同じようにね、0.4% ぐらいの割合なんですね。まあそういうことになります。で、今のと昔の違いは何かというと、いろんなこう書物でも読んだり、いろんなこう話を聞いたりしていく中で、彼らの信仰の違いは何かというと、それはイエス中心で生きていたということですよね。迫害されて殉教死する人たくさんいたわけですよ。山形の米沢なんかでもよくありましたね。この辺でもありますよね。小玉の方ですか、藤岡の方ですか、小西の方ですか、いろいろありますよね。地域の郷土史家が調べた本を読みますと、クリスチャンでない人が書いてるんですよ。それなんとありがたいことかと思うんですけど、そうしたら調べてみると、この地域も隔離キリシタンいっぱいいたんですね。そして東京の江戸の御殿場町って言うんですか、あそこで拷問を受けて死ぬ人は結構いたわけです。で、本気になって信じていた。そして、ああ、自分も、ああいう立派な人生を送りたいなと思う人が、どんどん後をついていったということが言われてるんですね。まあ、やがて弾圧がどんどん激しくなって、島原の乱以降、かなりこう、下火になっていくわけですけれども、 当時のキリシタンはイエス様への信仰、服従といいますか、それに本当に忠実だった。で、その人格から来る魅力によって人々は多くの信仰者が生まれていった。しかもこの児玉文士、藤岡近辺でもね、たくさんの信者がいたということは、なんと素晴らしいことでしょうか。これは何を言いたいかというと、信仰と生活が一致してたんですよ。ここの教会出たらクリスチャンでなくなるっていうような生き方じゃない。もうここでも外出て、日曜日も月曜日も火曜日も水曜日、すべてクリスチャン、どこ行っても、そして会いに来た。だから当時の人々はその生き方を見て魅力を感じて信仰者が増えていった。まあ私はこのように見るんですけれども、ですから本当にこの生き方がですね、私たちは問われているんですね。だからコリント教会、まあ結びになりますけれども、これから学びをして、今ももう2回目の学びに入っているわけですけれども、このコリント教会から、これはかつて2000年前のあのコリントの乱れた町の乱れた信者、あの堕落した信者、あのダメな信者、教会のことを言ってるんだよねっていう見方じゃなくて、これは私たちのことなんだっていう視点を持っていくならばですね、コリント教会のこの手紙学ぶことは本当に素晴らしい実を結ぶわけですね。そして私たちもですね、聖徒として召されているんだっていうことを確認しながらですね、歩んでいければ幸いですね。ぜひこのことを覚えながら、このところが生きたものとなりますように。そしてまた来週は、この6節以降も少し話をして、10節からやっていきたいと思います。この7節8節なんかは再臨信仰なんですよね。これ見ると当時の人々はイエス様の再臨を待ち望んでいた。皆さんどうですか？イエスの再臨待ち望みます？もうちょっと待ってって人が大体ですよね。私が死んでからにしてとかね、私が天国行ってからにして、再臨なんてとんでもありませんっていう人がほとんどなの。実際それだけ聖書を教えてこなかったから、教職が、これは悪いんですね。まあそういうことで覚えてお祈りしたいと思います。